私もこの年になって初めて聞いたんですけども、寒原神社いうのが阿波座、この地下で乗って阿波座で降りたとこやけどな、そこにありまして、かなりその信仰を集めてるというかな。でうちのおかんこと勘定奉行さんがお参り、まあ、友達趣味の会の手紙の会の友達に誘われて行ってみたら、非常になんかそういう神社があって、あの人間にとってそのつまり寒原神社の一番、まあ、世間で言われていることは、人はみんな災害が降りかかるもんやと、災害をその避けさせていただけると、それをまあお頼みに行くということですね。人間の世界はいろんな災害が起こるんですよね。この災害についてもいろんな見解がありますけども、昔読んだ本の中にその人間の死に様のことを書いてあった本がありまして、運命の本ですけどな、一番いい死に様はお釈迦さんのようにたくさんの縁者、つまりこの世を一緒に世渡りした時の接触した人柄、人ですね、そんなたくさんの人の中で見守られて穏やかな状況で眠るがごとく死ぬというのが一番、お釈迦さんの死に方が一番ええと、つまり立派な人物はそういう死に様ができるんやと、こういうまあ発想もあったわけですよね。死に様についてその人間の生き様というか心がけがそういうところに必ず現れるとはちょっと言いにくいかもわからんけどな、そういう運命、人間の運命はそうなってるとは言いにくい。それはつまりですね、立派な人は立派な人生、立派な生涯を送れるとは限らないわけですね。立派な人でも災害が降りかかってくることがあるということは言えると思うんですよね。だんだんそういう一連の書物を読んでいきますと、自分の運勢は自分だけの器量で全部解決できないということが分かってくるわけです。なぜかというと、自分の運命を支配しているいろんな要素の中に両親の言動、両親の一生の問題がある、そのまた両親がある、そのまた両親がある、つまり16人ですかぐらいのご先祖さんね、3代ぐらい前のご先祖さんですね、4代かな、その人方の言うたことやったこと、心の持ち方、生き様、それがつまり自分の人生を支配するわけですね。それはそういうこと考えなんですよ。でこれがお釈迦さんが悟り開いたということは皆さんご存知やけども、その悟りの 何ですかということになると、一番基本は因果律なんですよ。つまり正しい行いをした者は必ず正しい心で一生懸命一生生きた人間は死んでも極楽に行けるし、現世利益、つまり現在の世に利益がありますよと、つまり正しい行いをずっと続けておれば必ず正しい、生きてる時もいいことがあるけれども利益、本人にとってもいいこと、親類縁者にとってもいいことが起こりますよと、死んでからも極楽へ行けますよと、これは現世じゃない、あの世にも極楽へ行けると、 で悪いことしたら地獄落ちるという、まあ、仏教の考え、それの因果律ですね。つまり正しいことをしてれば本人あるいは縁者にいいことがある。それから悪いことしたら悪いことが起こる。つまりここにプラスの場合はプラスを伝承、あの向こうへ自分のプラスが待ってるよと、マイナスをやれば、悪いことやれば悪いことがありますよと、この因果関係ですね、これを悟り張ったというのがお釈迦さんの一番大きな悟りだと私は聞いてるんですよ。で、その建前がありますけれども、今言ったように死に玉について最近そんなこと言う人は少ないけどね、死に玉も大変重要で、立派な人物は立派な死に、お釈迦さんがそういう死に方がなさったからやろな。もちろんお釈迦さんというのは最高の人格者、歴史始まって以来の最高の人格者やと思いますけども、そういう人はそういう死に方したから、そこにお釈迦さんの人生を見た場合に、なるほど、立派なことをした人は立派な死に様するんじゃないかと思うのは当然のことやと思いますね。ところで、そのサマハラ神社のお社の、まあ言うたら世間、一般に世間は、例えば、石切剣神社、これは病気の神さんやと言ってるわね。まあ、そういう論法で言えば、サマハラ神社は災害を避けさせていただける、災害を免れる、その災害を受けないようなことを、災害を受けんでもいいと、災難を受けないような神さんであるというふうに一般には言われてるらしいんです。で、この間の休みに一遍行きましょうかという誘われたんで、一遍行ってきました。で、途中、地下鉄に乗って、みじみじ話を聞いてると、その、友達4、5人で行った言うんですよね。何回も行ってるらしい。お前に。私が初めてこの間行ったんですけど、その友達の話を、こういう話しはったよって聞いたんですよ。そしたら、その人は、サマハラ神社行ってるのに、ある友達が一人いたはったよね。その、私はずっとサマハラ神社へこれ、何回もお参りしてんのに、もう、青らしになってきたと。この間、階段から落ちて、足骨折したと。ほんなもお参りしてんのに、この神さん当てにならんと言うて、言いはった、言うんですよ。その友達の話を、別の友達が、うちのおかんに言うて、あの人な、ああいう神さんにお参りしてるのに、何の効果もあれへん言うて、怒ってはると。あの人嫌なった言うて、この人は言うんやね。ほんで、あんたどう思うって私は聞いたら、私も嫌になる。あの人を付き合わすの嫌やと。お参りしたらしたのに、なんで怪我さすんやと。そうすると、その別の方、その友達、そのことをおっしゃった別のお客さん、その方は、サムハラ神社お参りしたから軽い骨折で済んだんやないかと、そういう気持ちにならないかの違うのかということなんや。同じ怪我でも心の持ち方で受け取り方違うし、神様に腹立って持ってもういかへん言ってるような、そこがね、物事に行き当たった時にその事実をどう受け止めるかね、こういうことがあると思いますね。昔、ガンジー、インドのガンジーという、そういう大事な、首相になった人やけど、その人若い時に教えられたことは、まあ、インドってのは仏教の国やけどね、三ざるの精神、三つの、言わざる、じゃないと思う。言わざる、聞かざる、見ざるか。人の悪いことは言わない。絶対言わない。見ても、見たってこと見て言わない。言わないし、聞かんようにする。 から見ないようにするというふうな心が大事やと教えられたらしい、ガンジーさんは。でそれを実行したということを私は本で読んだことあるんだけどね。つまり人の悪いことを言うてあるということはもう実にみっともない。でそれがね、私の心情でもあった。つまり私は親父が町工場やってたし、その辺はずっと長屋のおっちゃからな、長屋僕を抜いてうちに工場になってたんやけどね。そうするとうちの親父は町内会長もしたほどの人間や、人をよく使ってたから、二三十人おったからな。そうすると私に対してはみんな妬みが起こってるわけや、子供の私にも。と友達が近所の子供よくおったで、せやけど私だけボンボン言われたわけや。つまり一つこて今度は経営してるからや、二人も三人も経営は一つこてるからや、普通の家と違うんかな。だからそうするとなんだかんだ妬みが起こってる。で僕はもう小学生自分から妬みばっかり身にしみて感じてきた。それであやくの果て、もう中学の入った自分から絶対人を妬むようなみっともないことやなと思って、妬んだりそのすぐ絶対せんとここに決めた。若いなりに。その時は世間知らずのまだ中学1年かぐらいの時やけどね。いまだに私妬むの大嫌い、絶対妬まない。妬み心を持ついうことはもう実際もう下の下やと思うわ。それで今のサマラ人やこと思い出して何事も感謝する心と逆にそういう恨む心、なんで俺は正しい行いして立派に生きてるのになんでこんな病気になるねって恨んでみたかって、どこも天に唾するようなもんや、恨んだりすることは。天に唾したら必ず自分の頭が折ってくる。そういうことでね、サマハラ神社行ってみたんですよ。そしてこの指輪もらってきた。まあ言ったら祈願したらこれくれはんねんけどな、ちゃんとこうできたんやけどな。つまり災難を避けたいというそういう人が、いや、つまり建設業とか工事屋さんとかな、そういう人みんな行ってるみたいね。事故から逃れさせていただけると、まあお祈りしたから言うてどうこうはありませんけどな。それとその話とちょっとつな、まあちょっと神さんの話したけどね、一番私が初めて神さんのことを考えないかなと思ったのは宮本武蔵なんですよね。